聖書を2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書の詩編25編6節から18節855ページ。主よ、思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみを。私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために主よ、私を御心に留めてください。主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を裁き導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって、主の道はすべて慈しみと誠。主よ、あなたの皆のために罪深い私をお許しください。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿る。子孫は地を継ぐであろう。主を恐れる人に主は契約の奥義を悟らせてくださる。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち、痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。新約聖書マルコによる福音書の第12章の28節以下、新約聖書の87ページで、彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が杉でイエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす下げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。祈祷を捧げます。万物を作り、これをすべ収めておられる主なる神様、新しい月の初めの聖日、厳しい冬の寒さがまだ続く中で、しかしようやく春の兆しを感じながら御前に集い、受難節第二主日の礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝いたします。あなたが私たちのために主イエスキリストをお使わしくださり、十字架を通して救いと恵みを表してくださったことを覚えて、私どもはここに集ってまいりました。どうか私たちを御前に出るにふさわしいものとなし、御心にかなった礼拝を捧げることができますように、私たちを導いてください。誇る者は主を誇れ。私たちの救いは十字架によって示された神の力である、そうパウロは教えておられますが、 それにもかかわらず、自分の知恵や力、時には地位や骨を的な名誉に心を奪われて、御言葉から離れ、主を再び十字架につけるような罪深いものであることを懺悔いたします。どうかこの礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私どもの罪を清め、あなたが授けてくださる愛と霊の賜物に預かって生きるものとなさせてください。ほどなく大震災から一年を迎えようとしています。災害に遭われた人、かけがえのない方を亡くされた方々、放射能汚染のためにふるさとを追われて、不慣れな異教の地で不自由な生活を強いられている人々を、どうかあなたが顧みてください。またこれらの方々に私たちができることをお教えください。被災地にあって、その困難な状況の中で宣教に臨んでおられる教会と同心の方々を、あなたが強めてくださるように祈ります。また主任牧師が不在の中にある私たちではありますが、あなたの御力添えをいただき、ひるむことなく宣教の技に励むことができますように、私たちを強めてください。差し障りがあって今日この礼拝に集うことのできない兄弟姉妹を思います。どうかその場にあって祈りを共に合わせることができますように、また支障が解消されて、一日も早く共に礼拝を捧げ、イースターの喜びに預かることができますようにお守りください。この礼拝の後に予定されている会合の上にも、あなたの御帰りがありますように、これらの感謝と祈願を尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主法の左下のところの牧師室からというところで、教会がこれも中世以来というふうに言ったらいいと思いますが、第2の受難節に聖務日課として読むべき聖書の箇所、それが思い起こしてくださいと、レミニスチェーレ、ラテン語があそこにありますけど、その最初の言葉を思い起こしてください。で、今日の詩編の25編の初めの言葉ですね、6節のそのところでありました。私たちの若い頃から、持っていたそういう罪をあなたの恵みによって許されて、御前に来ることが許すできるようになった。しかし今もう一度見起こしてみると、やはり自分の中にある罪、それをどうか拭い去ってくださいということを祈るべき時がこの受難節であります。ここには十字架が出てこないのは旧約聖書であるからなのですが、そのことに留意してか、宗教改革の後です、つまり16世紀ですが、ニュルンベルグの教会の、ゲバルト・ハイデンという人がですね、詩を作りました。その詩が先ほどご一緒に添えました294番です。でこれを同じ教会の音楽主任ですね、カントールと呼ばれるグライターという人ですが、マティウス・グライターが曲をつけまして、この賛美歌が大変名曲の中の名曲にもなっているわけなんですが、最もよく知られるようになったのは何といっても1726年、大バッハがマタイ受難曲を作曲し、その第一部の最後ですね、第35曲ですが、 すべての弟子たちや民衆がイエスから離れて去っていった。そこで涙を流しながらバッハ自身が書いています。もうフルートとオーボエがですね、もうこのメロディーの間の涙を流すような仕方で、この結んでいるところが大変有名な作品になったわけですね。で、今日やはりプロテスタントとしてはこの賛美歌をもって第二週の、受難節を私どもは迎えたいというふうに思いました。この賛美歌あまり日本では歌われてないのですけれども、1967年賛美歌第2編というのができたときに、その99番にですね、深津文雄先生が訳されて出ました。今の賛美歌には訳者の名前が出てこないんですが、第2編を見ますと深津文雄と書いてあります。ちょっと脱線するかもしれないですが、この先生との出会いは私が東京進学大学の時に、神田夫人の家というのを、なさっておられてですね、千葉県の館山です。でこの先生はもう本当に熱心な、売春防止法の成立を目指し戦前から活躍されていて、やっと戦後それが成立し、しかし法律ができたって弱い人たちを助けるのは更生施設がなければいけない、手に職を持てるようなそういう自立した女性を作らなきゃいけないというので、千葉県館山に作りました。そのお話を伺うところです。今ここに寺田陽子さんがいらっしゃいますが、そのお父様でいらっしゃる私の大先生ですが、桑田修園先生がですね、紹介なすったんです。それはもう忘れられないんですが、私は蒸気機関車みたいなゆっくりした、だから乗ってても安心だろうと。ところがこの男はですね、飛行機のように飛び回っているという話をして、まさに、そのような、方だと私も思いました。まあ、師弟関係でいらしたからですね、明治学院進学部の時の、お弟子さんが深津文雄先生でいらしたから、そんなふうになさったんだと思う。全部で23番まであるんですが、もうさすがドイツの教会でも今は2節、今日ご一緒に賛美した1節と最後の23節で、閉じているところですね。素晴らしい名訳だと思います。ただちょっと、私としてはですね、最後のところですね、三上の怒りを恐れつつ歩まんという最後があるんです。これは正しく訳すとですね、おお人よ、神の怒りが罪を打ち砕いたその恵みを見て大切に守りなさいと。つまりイエス様がなさったこととして、それを、神の怒りがイエス様を通して罪を打ち砕いたその恵みを持って大切に守りなさいと。で、深津先生の方はこれは、まあ、最後の審判にあたるように御神の怒りを恐れつつ歩まん、これもいいと素晴らしいと思いますが、まあ、実際は今のような神の恵みの方を、神の愛の方をですね、歌っているのがもともとの賛美歌でした。そうしてこの賛美歌で歌われているイエスの受難と救いの出来事は、レントから受難週、そしてイースターに向かって私たちが新たに預かるべき最も大切な指針であるように思います。私にとって聖餐式の持ち方がどうのこうのという形で、牧師をお辞めになるようなそういうことが起きるときに、イエスが命を賭してまでも表してくださった十字架の愛が一体どこに行ってしまったのだろうかというふうに思います。相手の側に立って、相手の理解が及ぶ立場にまで身を置いて分かり合える道を求めてこそ、キリストの愛と それを記念する晩餐に預かる意味があるはずです。そうしてこそ今の時代にキリストの十字架が高く掲げられるはずではないでしょうか。キリストは十字架によって敵意という隔ての中垣を打ち砕いてくださったのです。キリストの愛にほど遠い人々であり、悲しい出来事が私どものこの教会にも、また日本キリスト教団にも起こっていることを残念に思います。しかし私たちに必要なことは、レントから受難節をひたすらイエスが歩まれた十字架の道をたどりながら、自らのうちにある隣人との隔ての中垣を打ち壊していくことではないでしょうか。聖餐が開かれていよう、閉じられていよう、イエスは十字架で裂かれたご自身の体を、また血を、すべての人に分かち与えておられます。どちらかに固執して相手を排除する中に主はおられないように思います。十字架の愛も消え失せ、残るは命令された掟に固執することをもって、それが信仰であるかのように振る舞う立法主義でしかありません。しかしそれにしても、私どもはその道を抜け出して、今新しい教会形成を励むことができるようにしていることを、私たちは神に感謝したいと思います。本日の礼拝説教の題が、愛の掟とイエスの十字架、そうさせていただきました。先ほどお見せしたテキストは、イエスが律法学者から最も重要な掟について質問を受けたときに、イエスがなさった回答です。その中に主の十字架が隠されている、そのことを私は感じ、皆様にもご理解を促したいというふうに思った次第であります。一読すると、イエスは律法学者と愛の掟について同じ理解を持っているように聞こえます。この箇所をもとにして、イエスもユダヤ教の伝統に従って全く同じご意見であるというふうに見ることが可能でもあります。しかし間違えてならないことは、律法学者はイエスを十字架の罪に定めようとして、死にあたるその口実を見出そうとして、相手の非を見出そうとするためにここに質問に現れているのです。この辺の事情は少し前の納税問答とか、それはローマ皇帝に税金を納めるのはいいのか悪いのかという問いかけたあの問いだとか、その今の愛の掟の問答の一つ手前にある復活問答、そういうことと同じ次元の事柄なのですが、最も重要な掟について問い正そうとしているその律法学者、マタイ福音書やルカ福音書ではイエスを罠に入れようと、陥れようとして、そしてやってきたということ、そう書かれています。で、本日のマルコ福音書には試そうとしてという言葉はないのですが、このエピソード全体はマルコ福音書12章の受難論争物語集に収められているので、同じところに置かれている納税問答や直前の復活論争と同じく、やはりここでもイエスは試されているのです。イエスという人物はユダヤ人父祖伝来の613ある律法の中でどれが最も重要な掟であるか、私ほど知っているかどうかをこの律法学者は試しに来たのです。そもそもどれが一番重要な掟であるかを尋ねることそのものがユダヤ教的だし、律法学者の関心です。おそらくイエス様にはどちらが第一だなんていうのはなかったはずです。 しかし相手が問いかけているので実に的確にこの問いに答えています。しかも後で律法学者が述べる以上に正確に旧約聖書の申命記6章5節を一字一句違えることなく答えているのです。聞けイスラエル、私たちの神である主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。感性の限り、理性の限り、思考を尽くし、全力を尽くして、全身全霊をもってと言ってもいいでしょう。すなわちあなたの神を愛しなさい。聞けというその最初の言葉がシェーマーというヘブライ語なんですが、そこでこの、言葉6章5節申命記6章5節はシェーマーと呼ばれています。マタイ・ルカ福音書では簡略化してイエスに語らせていますが、これはシェーマー全文を一字一句かけることなく語っているところに実はイエスの意図があるのです。後で述べるようにイエスは必ずしもこのような形式主義によって愛を語っているわけではないのですが、相手が求めていることはちゃんと答えられるというのを見せているというふうに見ることができると思います。また第二の掟についても、これはレビ記19章18節後半を引用しているのですが、これも正確に引用しています。あなたの隣人を自分のように愛しなさい。申命記6章5節が第一の掟である、レビ記19章18節が第二の掟であるとするのもユダヤ教律法学者の教えにかなっています。だがイエスはこの2つの掟に序列をつけて、第一の方が第二よりも大切で上位に来るとか、そういうお考えはあったんでしょうか。その前に律法学者は別に言ってイエスが全く同じ判断を示したかのように受け取り、得意になって昭和していますが、その内容はイエスと違っています。あるいはシェーマーからも外れています。先生結構です、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとは真実です。そして心を尽くし知恵を尽くして神を愛し、隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも先行しています。律法学者がした答えはシェーマーを正確ではには答えてないばかりでなく、知恵という言葉を加え、知恵を尽くしてとまで口を滑らせて、律法学者が大切にしているものを織り込んでいます。さらに隣人愛を宗教儀礼の焼き尽くす捧げ物や生贄と比べて、つまりこれは祭司やレビトが一生懸命神殿でやっていることですが、そのことをあえて律法学者は批判をする、そういう文章まで入れ込んでいるのです。34節、イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言っているので、まるでイエスは相手にどうしたかのように受け取られかねない言葉が続いています。しかしまず適切な答えをしたのを見てと、この訳なんですが、ヌーネコースというギリシャ語はヌースとエコースが合体しているんですね。ヌースを持っているかのように答えている、そういうふうに先ほどの言葉の、知恵を尽くしですね、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしというあの中の言葉には一つもない、このヌースはギリシャ哲学が非常に重んじていた、この理解力とか考え方、哲学的な思考です。でそれが信仰の働きではなく超越的な思考を表す言葉であるというところから、パウロは 1,2 回使ってますけれども、全く信仰とのつながりでは見ていません。つまり哲学的な知恵や思考力であるからなんです。 イエスがこのような言葉を律法学者に向かって語られたのは、律法学者への批判があったからです。ですから決して褒め言葉ではありません。あなたは理解力を持っているかのようであるが、それではまだ不十分だといえば、このヌーネーコースにふさわしい日本語の意味になると思います。そして次の言葉、あなたは神の国から遠くない、これもあなたは神の国に入っていると言っているのではありません。あなたは私の集団に近くあってもまだ入れてはいない、そういうに等しい評価です。それは婉曲に相手を批判した言葉であるばかりでない、相手をさらに引き入れようとする優しさが読み取れる言葉です。私たちも教会の周りにいる人たちに向かって、せめてあなたは教会やイエスの集団から遠くない、つまり宣教の対象である、無関係ではない、そういう姿勢を持って宗門外の人に接していくべきである、それがここで読み取れるイエスの姿勢であるように私には見受けます。イエスはここでそのように律法学者に対応しているのです。で、このように愛の掟に関するイエスと律法学者のやり取りを追ってくると、やはりこの物語も他の納税問答や宮清めと同じように、ユダヤ人指導者とイエスとの論争物語であることがわかります。マルコ記者もそのようにこれを論争物語の枠内に置いているからです。またもう一つ、私たちにはルカ福音書があります。ルカ福音書の10章25節以下で、この論争物語はさらにドラマティックに有名な良いサマリア人の例えと結びつけて語っています。ルカ福音書10章25節から28節のところでは、愛の掟に関するイエスと律法学者とのやり取りがユダヤ人社会の枠を超えて今の私たちに近い状況に置き換えられて展開されています。まず律法学者と訳されているのは、法律家とした方がいい。マルコやマタイはグラマテウスなんですが、こちらの方はノミコス、つまり法律家なら今の時代この教会にもおられるわけです。で、質問の内容も第一第二のあの論争ではありません。何をしたら永遠の命を受けることができるでしょうかとなっています。言い換えると、天国に行っても評価され通用する地上での生き方は何ですかという問いです。これは今私たちが研鑽に励んでいる問題意識と全く共通するように思います。その答えは、あなたの神である主を愛することと隣人を自分のように愛することで、マルコやマタイと同じように聞こえますけれども、決定的な違いは二つの掟を一つにしているところです。つまり、どれが第一でどれが第二の掟であるのかというユダヤ的な関心はもはや問題ではないのです。イエスがマルコ福音書で、哲学的に答えた律法学者に対して、あなたは神の国に近くはおられるが、それだけではまだ足りないといった相手の問題点は、ルカのこの法律家の出来事に関してはクリアされています。ところが別な問題をこの法律家は抱えていました。それはひょっとすると私たちも抱えているかもしれません。答えられただけじゃダメなの。イエスの答え、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。正しく答えられても、また知っていてもその通り実行していないという問題点、それが指摘されたのです。いささか この気分を害したこの法律の専門家は、では私の隣人とは誰ですか。この問いの背後には、まさか外国人はこの私たちの隣人の中には入らないですよね、というそういう問いがあるんです。そこでイエス様は、これは別の物語をルカがくっつけた可能性もありますが、しかし非常によくできています。良いサマリア人の例えをもって、この固くなな偏狂な、民族主義を打ち壊そうとしているのです。ご承知のように、エルサレムからエリコに下っていく街道で追い剥ぎに襲われ、傷つき倒れているのはユダヤ人の旅人でした。そこに差し掛かった祭司やレビ人も同族のユダヤ人、しかも普段は愛を語るべきそういう宗教家であるにもかかわらず、見て見ないふりをして通り過ぎていったのです。しかしここからがそのサマリア人を物語に織り込んだイエス様の、素晴らしさと言いましょう。ユダヤ人から見ると、すでに現前722年アッシリアに滅ぼされ、そして混血状況でもはやユダヤ性を失ったとして差別をしていたサマリア人です。そのユダヤ人が差別していたサマリア人、その商人がこの旅人を哀れに思い、手厚く介護した挙句に即宿屋に連れて行き、2日分の宿代を払ったばかりか、もっとかかったら帰りがけに不足分を支払うとまで言って立ち去る話でした。誰がこの傷つき倒れていた旅人に対して隣人となったのかは、これは一目瞭然です。また同時に、隣人とは誰であるか、つまりユダヤ人だけだとか同一民族だけだという、そういう枠を超え出ているというところに、この問題、この回答の素晴らしさがあります。さて、あなたはこの3人の中で誰がこの追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言って、あなたも同じようにしなさい。愛の掟をめぐるイエスの律法学者批判には、やがて訪れるイエスの十字架が潜んでいます。これほど優しく相手を配慮しながら、相手の足りないところ、なお共に目指すべき生き方を教えておられるにもかかわらず、宿門の枠に閉じこもり自己保身から抜け出せない権力者たちは、イエスを亡き者にしようと企てていくのです。愛の掟を前にして、私たちも律法学者や祭司レビ人と変わらない自分であることに気づかされます。パウロが先ほどご一緒に購読した、あの購読文、コリント前書13章で、愛の賛歌と言われているこの場所で、まさに十字架で主が表してくださった愛について実によく示しています。おおよそこと忍び、おおよそこと信じ、おおよそこと望み、おおよそこと耐える、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛というのは、私たち教えられてそのようにするということではなくて、そういう体験を通して愛が伝わっていった。つまり今のこのすべてを忍び、信じ、望み、耐えるというこのことは、私たちこういうものを受けなければ存在できなかった、そういう人間です、生き物です。つまり母の愛というのはこれに極めて近い。そしてまた どこの宗門にも共通すると言われているのですが、宗教を支えてきたのはいつの時代にも女性だった。愛する者に幸ありと献身的に仕える、それは子供であり我が子であり、同時に我が愛する身内のそういう対象である。しかし同時にそこにまだ足りないものがあります。それは私たちが良いサマリア人のような、あの無償の愛をどの人や民族を超えてそれを表すことができるでしょうか。十字架の愛というのはそのことを私たちに表しています。良いサマリア人こそ十字架に迎えられた主イエスキリストのお姿と重なります。狭い限られた中でのあの献身的な愛、これも貴重です。それがなければ私たちは生きられなかった。そもそもの愛を知ったのはそこからだと言えるのですが、同時にその狭い愛をですね、断ち切ってより広い次元へと高めていく、そういう役割、これはキリスト教が十字架を通して面々と伝えてきた、そういう働きではなかったでしょうか。愛は掟ではない、愛はまさにそういう働きなんだということ、そしてその働きを私たちが受けることによって癒され立ち上がることができるようになった存在だと思います。良いサマリア人こそは十字架に迎えた主イエスキリストのお姿と重なります。人の罪を許しなお従ってくるように呼びかけておられる主になり、私たちは十字架を見つめながら愛する主とともにこの受難節から復活節の恵みに預かりたいと願うものであります。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ、すべてのものを与えして、死のほか何も報いられず十字架の上に挙げられず、敵を許しこの人を見よ、人を捧げます。主イエスキリストの父なる神様、人の罪をあがなうためにあなたが御一人を世にお使わしくださり、十字架の死をもって隔ての中垣を打ち壊された、その恵みを思うこの時節にあって、どうか私たちの中に未だ拭いがたくある隔ての石垣を打ち壊してください。そして愛の御国の世継ぎとしての務めを共に担うものとなさせてください。主の名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はご一緒に賛美歌の280番を。
Oh.